200% のですね、もう全てですね語っていただきました。心から感謝いたします。ということでですね、メッセージに入ろうかと思っております。皆様お祈りを心から感謝いたします。今日はヨハネによる福音書5章を選ばせていただきました。ベトザタの池で病人を癒すですね、ベテスダの池の病人が癒される奇跡であります。ベテスダなんですけれども、ちょっと写真をですね、映像を出してもらいたいんですけれども、これの次ですね。旧約聖書ではちょっと大きくできるかな。すみません。後ろにですね、あの写真が あるんですけれども、
見えませんね。一番上の、ですね、白い四角のところがベトザタ、見えますか？ベトザタですね。一番上ですね。神殿のところですね。で、神殿があの右の真ん中にありますけれども、その上がベトザタの池であります。でそこにあの羊の門もあります。羊の門ってありますね。羊の門の傍らに、ヘブライ語でベツダと呼ばれる池があったと書いてあります。はい、ありがとうございました。すみません、それだけで。口語訳ではベテスダと言っておりましたけれども、ベトザタですね。このベトザタというのは、あのベトというのは家ですね、あのベツレヘム、ベツレムは別、ベイト、レヘム、パンの家ということなんですけど、ベテスダというのはですね、ベイトとヘスダですね、アラム語、ヘブライ語でヘセドですね、つまり憐れみですね。つまりこのベトザタ、ベテスダですね、まあ、憐れみのところですね、まあ、そこの池にですね、私も聖地に行かせていただきましたけれども、まあ、今はもう空っぽになって水はないんですけれども、まあ、当時は水がたくさんあってですね、そこが揺れたらですね、そこに入ったら天使が来た、だからその時に入れば癒されるという、まあ、そういったこう逸話というんでしょうかね、まあ、学者によると完結点が出ていたんじゃないかとか、まあ、そういうもあれもあるんですけれども、まあ、いずれにせよそういったところがあってですね、そこに入れば癒されるんじゃないかですね、そこに多くの人々がいたということですね。でその中でこの38年間病気で苦しんでいた人がイエス様によって床を担いで癒されたんですね。今日の5章8節、イエスは言われた、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したですね。今日のベテスダの池のこの御言葉を通して私たち一人一人が癒しの恵みに預かっていくですね。私たちはさまざまな病気を抱えております。しかしイエス様は十字架によって全ての罪を担ってくださり、全ての病を背負ってくださった。彼が担ったのは私たちの病ですね。イザヤ書53章に記されております。イエス様は全ての病を背負ってくださった。だから十字架の血によって癒しが起こるですね。ですから今日私たちも癒しの恵みを今朝受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。聖書にですね、このように書いてありますですね。イエス様は全ての病を癒されたですね。ですから私たちもいよいよ本当に病気の癒しのために祈っていきたいと思います。そして病気というものはいわゆる肉体の病のみならず、イエス様はまさに彼が担ったのは私たちの病であり、彼が負ったのは私たちの痛みであった、悲しみであったというふうに記されております。これはいわゆる肉体の病というよりも心の病、精神の病でありま ですね。多くの方々がうつ病で苦しんで今苦しんでおられま ですね。また診断されないだけで潜在的なうつはほとんどの人は抱えてるんじゃないかとですね。いや、私たちがニュースを見るだけでうつうつとしてしまうですね。この私たちと家族とこの世と世界の将来を見るだけでうつうつとしてしまうですね。しかしイエス様は十字架によって病を担い、そして私たちの悲しみ、心の痛み、苦しみを背負ってくださった。ですから聖書は書いてあります。主が私を使わされたのは、捕らえている人に解放、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるためである。圧迫されている人、苦しんでいる人を解放する。土曜日のですね、午後ハンソン教会のですね、最初はですね、4チームに分かれるか、4名ボランティアをですね、日本語できる方4名ですね、ボランティアで 誰かお願いしますって自由行動の時ですね、お願いしました。最初4名でしたけれども、それから11名になり、それから13名になってですね、まあ、あるよあるよという前にですね、どんどんどんどん搬送教員皆さんが増えていったわけであります。その中でうちのチームは2人ですね、オー・セフン君という、なんかソウル市長と同じ名前で市長しようと言われてますけども、まあ、セフン君と、あとですね、高校卒業したイサク君ですね。このイサク君というのは、実はクリスチャンホーム、イサクという名前ですから、クリスチャンホームでありますけれどもですね、まあ、とてもやんちゃな方だったらしいんですね。でもう高校生の時もとにかくもう荒れて荒れてですね、教会はですね、ハンソン教会に行くけれども、なんか礼拝堂をスケボーで走り回るというですね、そんなですねやんちゃ、手のつけられないやんちゃ坊主だったそうでありますね。ところがですね、先ほど鴨志さんも言われました、なんか短期宣教来ていただくのがですね、それでもう恵みを受けたとおっしゃられますけれども、本当にですね、昨年と今年ですね、彼は、イサク君はうちの教会に来られたんですけれども、昨年うちの教会に来てから、ね、短期宣教を経験して韓国に帰ったらですね、全く変わったですね。日本で何があったの、何があったか分からないんですけれどもですね、まあ、短期宣教に恵まれたんでしょうね。本当に心が作り変えられてですね、癒されていった。私たちは今日の御言葉をいただきながらですね、ベテスダの池でこの38年間病気で苦しんでいる人が癒されたんですね。肉体の癒し、そして心の癒しですね。そして私たちは最終的には罪が癒されなければならない。イエス様は十字架で全ての罪を背負ってくださったのであります。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた傷によって私たちは癒されたです、ね。イエス様は私たちを癒してくださる。それは肉体を癒す、心を癒し、精神を癒し、何よりもその罪、魂を癒してくださるお方であるです、ね。そして罪を清め、私たちに永遠の命を与えてくださるお方であるです、ね。今日の5章の14節で、この人にはまあ罪があったのでしょうですね。あなたは良くなったのだ、もう罪を犯してはいけない、さもないともっと悪いことが起こるかもしれないですね。罪の清めを宣言しました。そして今日の21節でこのように書いてあります。すなわち父が死者を復活させて命をお与えになるようにも、お前お与えになるように子も与えたいと思う者に命を与える。父が死者を復活させて命をお与えになった、イエス・キリストが復活したように御子イエス・キリストも与えたいと思う者に永遠の命を与えるであろう。イエス様は十字架によって私たちの肉体を癒し、そして魂を癒し、精神を癒し、永遠の命を与えてくださる。今日のこの癒しの奇跡は8節で9節ですると、その人はすぐに良くなって床を担いで歩き出した。その日は安息日であったと記されております。安息日ですね。この後ですね、律法学者たちが咎められるわけですね。律法によるとですね、床を担ぐことすらもやってはいけない日なるらしいんですね。まあ、ですね、エレベーターのボタンを押してもダメだというですね、まあ、武田先生はそのようにおっしゃっておられましたけれども、やっぱユダヤ人はですね、厳格に律法を守るですね。床を担いでもいけないですね。しかしイエス様は床を担いで歩きなさいですね。イエス様は細かい律法よりも私たちが救われること、癒されること、解放されることを願っておられるですね。ですから床を担いで歩きなさいですね。イエス様は全人格的な救いを願っておられる。今日私たちは本当に肉体が癒され、精神が癒され、そして心が癒されていく、そして主のために従っていくですね。この男も最終的にはですね、イエス・キリストを知らせたと書いてありますね。搬送教会の皆さんのように、観光教会の皆さんのように、イエス・キリストを伝えるものとなっていくですね。そのような癒しの奇跡に預かってまいりたいと願うのであります。では今日のベテスダの男は何で選ばれたんでしょうか。たくさんのですね、この回廊には病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人など大勢横たわっていたですね。まあ、福音書を読むとイエス様は全ての人を癒されたと書いてありますけれども、このベテスダの池に関してはたくさんの人がいる中で38年間病気で苦しんでいる人を癒されたですね。それはイエス様があえてこの人を選んだのでありますね。それは今日のヨハネ福音書5章の25節で、まあ、24節からお読みします。 はっきり言っておく、私の言葉を聞いて私をお使わしになった方を信じる者は永遠の命を得、また裁かれることなく死から命へと移っている。はっきり言っておく、死んだ者が神の子の声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きると記されております。その声を聞いた者は生きるですね。死んだ者が神の子の声を聞く時がある。今やその時であるですね。なんであえて38年間ですね、苦しんでいた人をイエス様は選んだのか、他の人でもよかったんじゃないかなとですね、思うわけですね。今日のヨハネ福音書5章を読む限りにおいては、この彼を選んだ理由は、彼の中に神の声を聞く力があったんですね。イエス・キリストの言葉を聞くですね。今日の5章の8節でイエスは言われた、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したですね。イエス様の言葉、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、まあ、安息日ですから床を担いだらいけないという律法もありながらも、イエス様の言葉に対して素直に従ったですね。神の言葉に忠実に従う、その時に奇跡が起こり癒しが起こるですね。主イエス様は私たちの信仰を通して働かれます。できればというか、信じる者には何でもできるですね。イエス様は全知全能なるお方であります。主は私たちを用いようとしておられる方であります。しかしなぜ今日このヨハネ福音書5章でたくさんの病気がいる中 です、ね、この38年間の病のものを癒したかです、ね、はっきり言ってよく、死んだ者が神の子の声を聞くときが来る。その声を聞いた者が生きる。神の声に聞き従う者が生きるです、ね、私たちが癒しの恵みに預かる、そのためにはどうしたらいいのか。神の御声に聞き従う、神の御声を信じるです、ね、信仰によって癒しを受け取っていくです、ね、イエス様の十字架を仰ぎながら、イエス様の十字架のもとにひざまずいて、その時に癒しが私たちのものになるということを今日の聖書は言っているのではないのでしょうか。私たちが祝福を受けるためには、やはり神の御言葉を聞いていくです、ね、神の言葉に従うです、ね、神様、イエス様はそういう人を選んで主の栄光を表す。預言者エリア、旧約聖書の中に預言者エリアが出てきますけれども、なぜ神様は預言者エリアを選んだのでしょうか。それは神の御言葉に従う人だったからですね。誰でもいいというわけではないですね。預言者だったらまあ誰でもいいかな、そうではなくて、神の言葉に従う人ですね。イスラエルで飢饉があったときに、神様はエリアに対して、ヨルダン川の東にあるケリトの川のほとりに身を隠しなさい。その川の水を飲むがよい。私はカラスに命じて、そこであなたを養わせる。神様は預言者エリアに言いました。カラスに命じてあなたを養わせる。人間的に考えたら、いやいや、カラスですか。私は神の人ですよ。なんでカラスによって養わないといけないんですか。いろんな思いがあったかもしれません。しかしエリアは主が言われたように直ちに行動した。神の言葉に従う人を主は用いられる、祝福される、癒される。その後神様は預言者に対して言いました。立ってシドンのサルプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。神の人をカラス、今度はヤモメですね。まあ、当時ヤモメというのは本当に弱い存在であります。貧しい存在であります。神様はヤモメを選んであなたを養わせるですね。エリアはどうしたでしょうか。彼は立ってサレプタに行ったですね。すぐに主の御声に聞き従ったですね。またサレプタのヤモメのところに行きました。皆さんご存知の話でありますけれどもですね、ザレパテのヤモメに対して預言者エリアがパンを持ってきてくださいと言いましたですね。するとパンはですね、もう自分が食べて、もう息子と一緒にこれ食べて死にそうなんですですね、言いましたですね。しかしエリアは恐れてはならない、それをまず私のところに持ってきなさい。神の人に言われたザレパテのヤモメはどうしたでしょうか。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。神の言葉通りにした。その結果、壺の粉は尽きることなく、神の油はなくならなかった。自分の思いではなく神の御心に従って生きる、そのような人は主を用いられ、 そのような人に主の栄光を表してくださる。なぜパウロが異邦人の人として選ばれたのでしょうか。それは彼が自分の意思ではなく主の御心に従ってですね、第2回目の伝道旅行で自分は行きたいと思っていた場所があった。しかし自分の思いではなく神様の御思いに従う、神の声に聞き従う。ですから神様はパウロを選んで素晴らしい御業を表してくださるんですね。どのようにして癒しが起こるのか、どのようにして主の栄光が表されるのか、それは神の御声を聞く、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、安息日であるけれどももうとにかくあなたが癒されなければならない、床を担ぎなさい。はっきり言っておく、死んだ者が神のこの声を聞く時が来る。今やその時である。その声を聞いた者は生きる。主の御声に聞き従う者が癒しの奇跡、主の祝福の恵みに預かっていくのであります。今日はですね、吉田ですね、安尾さんご家族が来てくださっておりますけれどもですね、まあ、お兄さんである吉田聡兄弟、いつもですね、もう癒しといえばもうこれでありますけれどもですね、私の姉の旦那の吉田ですね、聡兄弟がある時不治の病にかかりました。喉にポリープができてですね、もうなかなか癒されないですね。もうポリープを何回何回手術してもですね、それでももう出てくるですね。もう彼もですね、もう絶望してしまいですね、自暴自棄になってしまいですね、本当にもう家庭も暗くなっているようでありますね。その時武田先生の勧めで京都におられる癒しの伝道者長内先生のところに祈りに行くようにですね、導かれてですね、そして吉田聡兄弟はもうですね、もう他に癒される方法ないからですね、もう藁にですね手もすがる思いで、京都に行かれたのであります、ですね。京都に行かれて長内先生からどのようにして癒しを受け取ったのでしょうかですね。すぐに手を置いて癒しの祈りを下げたのでしょうか。そうではありませんですね。名越先生は吉田聡兄弟に旧約聖書創世記から新約聖書黙示録まで何時間もかけてですね、まあ、聖書をですね教えたのでありますね。聖書の解説をしたのであります。なぜでしょうかですね。それは受け取る側の信仰がですね、どんなに名越先生が一生懸命祈ったとしてもですね、癒しの賜物があったとしても受け取る側に信仰がなければ主は働くことはできないから、ね、吉田聡兄弟に本当に 何時間もですね、御言葉を取り継ぎです、ね、そしてその信仰を通してです、ね、もう医者もびっくりしてですね、一体何で癒されたのかわからないです、ね、主の御業であります。主は生きておられます。主は私たちを癒そうとしておられる。しかし私たちの中に信仰がなければ癒しを受け取ることができないですね。今日の38年間病気の者はなぜ選ばれたのか、それは彼には神の言葉を聞く信仰があったから。イエス様の言葉に対して起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、その言葉に対して応答する力があったから。主は私たちに御言葉を語りかけられます。私は主、あなたを癒す者である。私を信じる者は死んでも生きるであろう。主の名を追い求める者は皆救われる。私たちは今日いよいよ今日のヨハネ福音書5章を通して癒しの恵みに預かるものとなってまいりたいと思います。最後にヨハネ福音書5章の17節にこのような言葉があります。イエスはお答えになった。私の父は今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。私の父は今もなお働かれる。だから私も働く。イエス様は言われました。道が今も働いている。だから私は今働く。ヨハネ福音書5章の25節、今やその時である。主は今も生きておられ、私たちを癒そうと、私たちを本当に主の栄光の似姿に変えようと、そして主の御業のために用いようと働いておられる。ですから私たちは今日この御言葉を受け取ってですね、主は今も生きておられる、私の血は今もなお働いておられる、だから私も働くのである。我々はいよいよ癒しを受け取ってまいりたいと願うのであります。主の言葉を信じて受け止めるかどうかであります。悪霊付きのその少年が癒されるときに主は言いました。イエスは言われた。できればというか、信じる者には何でもできる。その子の主はすぐに叫んだ。信じます。信仰のない私をお助けください。 主は私たちの信仰を通して働かれるお方であります。主は今も生きておられます。どうかその癒しを根性を受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。イギリスのリバイバリストでありましたですね、メソディストを作ったジョン・ウェスレー先生ですね、まあ、名前をよく皆さんご存知だと思いますけれども、ある時アメリカに宣教旅行に行きました。宣教旅行に行く途中、その渡航中の船の中で嵐に遭いました。嵐の中で伝道師であるジョン・ウェスレーも恐れ戸惑いました。しかしその中にモラベアの一団がいて、嵐の中で主を礼拝する、そして恐れ戸惑っている人々を助ける、そのような一群がありました。しかもそれは大人だけでは、子どもたちまでが人々を助ける働きをしていた。ジョン・ウェスレーは驚いて船を降りて、そのモラビア派のリーダーと会話をいたしました。どうして皆さん冷静にそのような行動をすることができたのか。その時そのリーダーが逆にジョン・ウェスレーに語りかけました。あなたはイエス・キリストを知っていますか。リーダーはですね、ジョン・ウェスレーは言いました。はい、もちろん知っています。リーダーはさらに聞きました。イエス・キリストはどのようなお方ですか。ジョン・ウェスレーは答えました。全世界の救い主です。リーダーは言いました。そうです、イエス・キリストは全世界の救い主です。そしてそれはあなたの救い主であることを知っていますか。ジョン・ウェスレーはもちろん伝道者ですから、はい、もちろん知っています、自分の救い主であると知っています。その返答は何かそらそらしかったですね。全世界の救い主であるということは知っている。しかし自分の救い主であるということですよ。モラビアの集団の一団はまさに自分の救い主である、イエスは今も生きておられる、そのことをもう体験していたから、その嵐の中でもイエス様は共におられ、人々を助けることができた。イエス・キリストが今も生きておられ、今も働いておられる、さあ聖霊の恵みの中でしか受け取ることのできないものであります。もちろんジョン・ウェスレーもその後聖霊を受けて生きておられる主を体験し、その主と共に生きられたのであります。私たちは今日の御言葉を通して、イエス様は今も生きておられ、私の血は今も働いておられる、だから私も働くのである、この癒し救い勝利を受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。19世紀のドイツの教会リバイバルが起こりましたけれども、ブルームハルトという牧師を通して癒し奇跡が起こりました。悪霊付きの少女が癒されました。しかしなかなか当時ドイツの教会にそのような力がなかった。そういう中でブルームハルト牧師は本当にもううつうつとしていたわけであります。彼がこのように言っているのであります。今から2000年前、印と奇跡によって暗黒に対する神の主権が告知されたのに、今日では暗黒の力に対する忍耐強い屈服が最後の言葉でなければならないというような思想は神学的に我慢できるものなのだろうか。ブルームハルトにとってはそれは我慢できぬものであった。イエス・キリストは昨日も今日も変わりたまうことなし、それゆえに彼はイエスの名において苦しみと戦う。2000年前には聖書に書いてある通り、悪霊が追い出される、癒しが起こる、救いが起こる。しかし今日ではキリスト教会が忍耐強い屈服を必要としている、それが最終的な言葉でなければならないのか。それは神学的に我慢できない。イエス・キリストは今日も昨日も変わりたまうことなし、ヘブライ書に記されております。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わらない。イエス・キリストは昨日も今日も永遠に生きておられる方である。聖書の出来は2000年前の出来事ではなく、今もなおイエス・キリストは生きておられ、聖霊を通して働かれる。ですからイエス様は、私の血は今もなお働かれる、だから私も働くのである。私たちは今日信仰を持って本当に癒し救い勝利を受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。ブルマルトにとって2000年前のその奇跡がなぜ今起こらないのか。そしてそのようにして、単純に御言葉と祈り、御言葉と祈りだけで、先ほど四世中央教会が御言葉と祈りによって、いや光の主要教会、すべての教会が御言葉と祈りによって勝利している現実、まさにこのブルームハルトの戦い、100年前のこの戦いにおいても、御言葉と祈りによってイエス・キリストは生きとれる。 彼女らの癒しが奇跡であったか否かということよりも、このこと、この出来事を通して示されたのは、イエスは勝利者だという事実である。イエス・キリストは勝利者である。今も生きておられるです、ね、イエス・キリストは勝利者であるという言葉ですね。天に上げられ神の右にいます主イエスは今も勝利者として世界を支配し、我々を究極の勝利へと導きたもうお方であった。したがって彼がゴッドリービーの出来事において示されたのは、単に性的な静かな神の国の現実性、実在性ではなくて、同時にその活動性、能動性であった。彼にとって主イエスは全被造物を救おうとして、今も戸の外に立って戸を叩き続けていられる。神は今も地上の歴史を貫いて、その勝利の戦いを続けていられる。そして必要な場合には人間を具体的に助けたも。この癒しの奇跡を通して、聖書のことから2000年前のことからでなく、今もイエス様は生きておられる。今も私たちを癒し、私たちを救い、私たちを解放し、主の似姿へと作り変えようとしておられる、そのようなお方であると。その奇跡がまさにブルーマールトの出来事でありました。ですから東京の桜子先生もまさにですね、リウマチで全く動けなかったですね。年に2年間連続して夏の政界に車椅子で来なければならなかった、政界をまともに出れない、もう横にならないといけないような方でありましたけれども、祈りによって癒しが起こった、信仰によって癒しが起こった。主は今も生きておられる。私たちはいよいよこの癒し救いを受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。最後に先ほどですね、韓国ツアーの報告いたしましたけれども、2日目のですね、夜にですね、午後ですね、自由行動がありまして、その時に私と一緒であったソウル市長でありますけど、同じ名前です、オーセフン君とですね、で彼は大学生で今ですね、情報系のメディア系のですね、学部に行っておられでですね、るんですけれども、日曜日の夜ですね、最後ハンソン教会の皆さんと食事をして、もうごちそうになってプレゼントまでいただいたんですけれどもですね、でこのですね、オーセフ君が動画をですね作られましたですね、短期宣教の皆さんですねで作った動画であります。それをですね最後皆さんに見ていただきたいと思います。音まで出るでしょうか。まあ、映像は出ますのでですね、音は出ませんね。まあ、字幕が出ますので、もうそれでいいです。はい、本当にありがとう。あ、ちょっともう触らないで、機会をくださり感謝いたします。福岡新聖キリスト教会にすべての生徒たち、皆さんがこの世の光です。これを日曜日の夜に見せてもらいました。皆さんが希望です。激しく戦ってくださってありがとうございます。なあヨセフ先生ですね、一緒に祈りで戦い続けます。これうちの教会で撮ってるですね、福岡新聖キリスト教会の皆さん、いつまでも祈ります。ありがとうございました。最初に来た時よりすいません、ちょっと見えないんで、福岡新聖キリスト教会を愛する心がもっと深まる今回の宣教でした。新聖キリスト教会の皆さん、荒野で叫ぶ声になってください。日本を復興させてください。神様は生きていらっしゃいます。この教会に注目しています。いつもお祈りします。愛していますよですね。福岡新聖教会の皆さん、これも教会の川のところですね、撮ってます。祈ってくださり、助けてくださってありがとうございました。助けてくださり、愛しています。皆さんの信仰と情熱に感動しました。ありがとうございました。新聖キリスト教会の皆様、ありがとうございました。皆さんのおかげで楽しい時をでした。皆様のために祈り続けます。ね、まあ、これ全部日本語で皆さんですね、喋ってくださっています。コンサニムですね、宣教できるようにしてくださった神様を感謝します。 新生キリスト教会の先生方すべての生徒たちにとても感謝します。愛していますというですね、こんにちはですね、皆さん私たちは福岡新生キリスト教会に来て生徒たちと共に祈り礼拝しながら神様がこの日本の地を、この福岡の地を、この新生キリスト教会をどれほど愛しているのか私の目で体験しましたとですね、おっしゃっておられます。新生キリスト教会の皆様こんにちは。私たちの無限の愛と無限の温かさで歓迎してくださってありがとうございます。ジャパンナイトを準備してくださってありがとうございます。私が感じたのはお互いへの思いと愛が言葉が違っても十分に感じられるんだということを思いました。いつも祈りいつも伝道頑張ろう、また会いましょう。福岡新生キリスト教の皆様7日間本当にありがとうございました。愛しています、祈りますということですね、ありがとうございましたというですね、まあ、こういった動画でございます。私はですね、この動画を通して本当に、神様の愛ですね、また癒しを受け取ることができましたですね。この動画はどうでしょうかですね。私はこの動画を通して神様は生きておられるですね。韓国の皆さんがここまでそのような歴史の中にあっても日本人を愛し福岡新生教会を愛してくださる、それこそがまさに主が生きておられるということの証ではないでしょうか。私はいよいよ聖霊の恵みの中で本当にこの癒しを受け取るものとなってまいりたいと願うのであります。今日のベテスダの池においてなぜたくさんの病の人がいたのに、この38年間の病気で苦しんでいる人が癒されたのか、それはこの男にはイエスの言葉を聞くその信仰があった。起きなさい、床を担いで歩きなさい、その声を聞いた者は生きるであろう、神の声を聞いた者は生きるであろう。今日も私たちは主の癒し勝利を受け取って生きる者となってまいりたい。私の血は今もなお働いておられる、だから私も働くであろう。そして私たちは癒しを受け取ったならば、今日の癒された男はこの人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。韓国の皆さんがこれほどの愛を私に流してくださり、その韓国の皆さん今全世界に福音を述べ伝えておられる。それは生きておられるイエス様を体験しておられるから、我々もイエス様、生きておられるイエス様を体験するときにこのような主の似姿へと変えられ、主を明かしするものと変えられていく。そのために私は今朝肉体の癒し、精神の癒し、魂の癒しを受け取って本当に主の似姿へと変えられてまいりたい。そして主の栄光を表すものとなってまいりたい。そのように願うのであります。今日も皆さんの上に主の癒しを心からお祈りいたします。一言お祈りいたします。天のお父様、主の皆を賛美いたします。今日はヨハネ福音書5章を通してベテスダの男性の癒しの御言葉をいただきました。本当に憐れんでください。私たちは弱いもので傷つくものです。本当に主を病を持っています。しかしイエス様の言葉によって、私たちの信仰によって癒しが起こることをお語りくださり感謝いたします。今朝私たちはいよいよ本当に十字架の血によって癒され、肉体も心も精神も癒されて、そして主の似姿へと変えられていくことができますように、主は今も生きておられます。その生きておられるイエス様の本当に救いを受け取ることができますように、そして癒されて、私をまたこの人は立ち去って自分を癒したのはイエスだと人々に知らせ始めた、本当に立ち上がって主イエス様を明かしするものと作り変えてくださいますように主をお願いいたします。今日の御言葉が私一人一人に従事することを信じて、この教会に従事することを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。それでは応答の賛美を捧げましょう。お差し支えない方はご質問お願いいたします。